どうも、たまにデザイン FM です。はい、今日はアジャイル開発はデザイン設計に向いてないんじゃないのかっていう話をしたいと思います。
お、はい、なんだか広そうな話です。
そうですね、うん、まあなんか全然結論というかオチも何もないし、またなんか荒川が思ってることをただ淡々と言うだけみたいな感じの回になりそうだからなんかへーっていう感じでなんか聞き流してもらうぐらいなスタンスで、
わ かりました。
はい、お願いできると
すごい調整するじゃないですか。
あ、そう
何を思ってるんですか。
最近フィグマが開催しているコンフィグっていう動画の2023年に発表されたフィグマの CEO の方とAirbnb の CEO の方のセッションっていう動画を見たり、他の記事を見たりとかもしてて思ったんだけど、なんかアジャイル開発って基本的にはこうスプリントっていう1週間から2週間ぐらいの単位期間が決められていて、でそれに合わせてこう開発を行って、でリリースを小さくどんどん行っていくっていう開発手法のことなんだけど、その手法だとやっぱりデザインの全体設計がうまくいかなくて、どんどん継ぎはぎになっていくよねみたいなことがセッションでも、そう、記事内なんか俺の他で見た記事とかでも言われて、いたりするんね。で、解決策としてはもちろん AB テストとかは必要なものは行うけど、基本的には半年に1回年に2回のメジャーアップデートに全部乗っけるとか、なんかそういうメジャーアップデートでデザインの整合性を合わせていくっていう手法を取ってますよっていうのが Airbnb だったり他の会社が行ってたりすることなのね。
それは、基本的にはスプリントに乗せてバラバラ走っていて、年に1回か2回のメジャーアップデートでバラバラだったのをちゃんと整合性を合わせますよみたいな。
いや、正直その開発手法がアジャイルになってるのかどうかは分からないっていうか、Airbnb で言うとセッション内で言われてたのは、大体その試作の 20%、 2割ぐらいはその細々したマイナーアップデートを常に行っているっていうからっていうふうに言っていて、でそれ以外の8割はその半年に1回のメジャーアップデートのにリソースを当てているっていうふうに言われてはいたので。
そうなんですね。
そうだから社内でそういうスプリント単位で開発してるかもしれないけど、リリースで言うと、そういう風に分かれてるっていう感じで。
はいはい、理解で。
なんですよ。で、まず、やっぱりここ部分的に出していきましょう。で、その結果を見て、どんどんプロダクトの設計とかを変えていきましょうっていうアジャイル開発は、確かにもしかしたらエンジニアリング、プログラミングの方はやりやすいのかもしれないけど、デザインの方は結構厳しいよなっていうのは、改めて考えるとそうだなとは思うんだよ。
まあ確かに。
そうなんだよね。で、
あれですか？どうぞ。
はい。やっぱり小さくどんどん改善していくから、例えばこう、不整合なところが出てきたとしても、そこを直す開発リソースがないというか、合わせて直すことができないから、常に放置されてしまって、どんどん、デザインの負が重なってしまうかなっていう感じ。
はい、確かに。
でそこを解消するには、やっぱりもう全体設計で全部見直して一気に変えるっていうのは確かに必要だなって思うんだよね。
はい。確かに。なんかエンジニアも同じ課題あるんじゃないですかね。だから結構リファクターを混ぜてるのかなとか思っちゃいましたよね。
確かにそうなのかもね。
そうそう、プロセスの中にリファクターを混ぜることでそこの負債ができるだけたまらないようにやってるんかなとか思いましたけどね。
エンジニアも同じ課題を持ってるんだとしたら、メジャーアップデートってめちゃくちゃありだよね。
それはありじゃんじゃないですか。
めちゃくちゃありだよね。
メジャーの時に、あ、ここ全部やるぞみたいな。
あ、そうだよね。
力学働くから。
で、メジャーアップデートってないんだよね。ないよ。
ない。いや、なかなかないですね、正直。
だから、うん、なんかありそうでないんだよね。なんか1年に1回ガンと変えるみたいなのって、例えばその法人向けのなんかあのサービスとか、あの、うんうん、通年を通して、ね、あ、
はいはいはい、
通年を通して UI とかサービス内容変えられないけど、この時にガンとこう新規で獲得するから、そのタイミングでマニュアルごと一緒刷新してもう全部買いますっていう、はいはいはい、まあ、全部じゃないけど大幅アップデートしますみたいなのはなんか結構 SaaS 系はなんか見られるかなと思うんだけど、
確かに時期要因というか特徴ですね、事業ドメインの。
そうそうそうそう、なんかでも
確かに、
まあそれ以外のもので、じゃあその Airbnb が最近決断したように半年に一回メジャーアップデートを挟んでいきますよっていう風にしてるところってやっぱり珍しいというか ないと思うし、まあ、期間じゃないと思うんだよね。メジャーアップデートやりますよっていう機会がそもそもなんかあんまりない。それってもうリニューアルだよねみたいなタイミングしかないかな。
そうですね、正直 メジャーアップデートレベルになると そのぐらいのイメージをしますね。
だよね。
リニューアルとか体験が変わるような機能が追加されるとか、それを半年に1回やってるとしたらすごいなって思いました。
そうなんだよね。でも俺、うん、これ結構やっぱりありなんじゃないのかなと思ってて、やっぱりその1週間2週間ぐらいで終わらない大規模な機能開発みたいなのもあったりするわけじゃないですか。
はいはいはい。
でそれってそうそうそう、でもそれってあのアジャイル開発のこのフローに載せてたりすると、だいたいこう完成したタイミングでリリースするみたいな風に、なってると思うから、なんかそういった機能群をまとめてこの期間に出します、なのでそれ以外の全体設計もそこで合わせて行いますっていうのを風にコンセンサスというか、なんかプロジェクトチームで承認を取るだけでなんかメジャーアップデートっぽいものが実現できるんじゃないのかなと思ってるんですよね。
はいはいはいはい、メジャーアップデートとまでいかずともそういう規模感でリリースしてい
くとか、ね、そうそうそうそう、でそれを結構意図的に作っていかないと、まあ、デザインの負もでプログラミングの方もむしろ負があるんだとしたら解消するタイミングとしてめちゃくちゃいいんじゃないのかなと思うから、
うんうんうん、
作った方がいいんじゃないのかなと思うんだけど、なんだろうね、
ありだときありな気がしますし、やった方がいいと思いますね、それは。
でもやれない理由があるんだとしたらなんだろうね。やれない理由
どうなんすかね。
あんまりないよね。だからそういう意思決定をするかしないかだけなのかな。
なんかちょっとイメージがってるかは気になりつつ、
うんうん、
どっちかだけみたいになっちゃうイメージがあって、例えばそれこそそういう大きめな案件ばっかりをやっちゃうようになるか、うん、もしくはそんな大きいのできなくて本当小さいのを細々とやるしかないみたいになっちゃってるのどっちかみたいなパターンはあるイメージがありますね。
はいはいはいはいはい。
それをこう両方うまく2レーンでこううまく走らせてて、その大きい方のアップデートの時に細々なやつのも乗せていくみたいなのは、乗せていくというか回収していくっていうのはできたらいいなとか思いましたけど。
なるほど。
ただ今話しながら荒川さんのイメージが合ってるかはどうかなって思いながら話してます。
いやでも多分合ってると思います。確かに。
あ、本当ですか。
結局じゃあマイナーアップデートも繰り返しやります、でメジャーアップデートにも控えますみたいな風になった時に、マイナーアップデートの物量が 少なくならなければ、はいはい、メジャーアップデートの方にこう、
はいはいはい、
進められないというか、あの、うん、ま、じゃあ今まであのマイナーアップデートの方でこうやっていたものをメジャーアップデートの方にこう寄せていくんだとしたら、何が入れられるんだっけとか、なんかそういうところを一つ一つのタスクを意識決定整理していかないと、うまくマイナーアップデート、うん、メジャーアップデートの2レーンで開発を進めていくっていうことができないのかな。
確かにそれもありそうですね。
あ、
まあ、あとはもう決めちゃうんじゃないですか、最初に
あ
リソース配分を。
そうね、
2、3割はもうマイナーでアップデートとして粛々やろうぜと。もうこれの7割ぐらいで大きいのを何個か1個か2個かやろうぜみたいな。
うんうんうんうん、
ふうなのか決めれば、おのずと体制とかもそういうふうに組めるんじゃないかなとか。
ああ、なるほどね。
すごい話が広がっちゃいました。
確かに。やらない理由がない。やる。そうね。うん。
もともとのアジャイルがデザインに、アジャイルがデザインプロセスとハマってるかどうかみたいな話からちょっと膨らんじゃいました。
うん、そうだね。まあでも、もしアジャイル開発にのをずっと続けていくサイクルよりも、こうメジャーアップデートっていうのを期間を設けてやるんだとしたら、やっぱりそこの運用方法みたいなところは、うん、必ず見直さないといけなくなってくるから、
うんうんうん、
まあ必要かなと思いつつ、まあじゃあ逆にこうアジャイル開発やりながらこうデザインをこう、あ、デザインの負を生まない方法みたいなのってあったりするのかな。
ありますだろ
う。なんか今言ってるデザインの負っていうのは、例えばまあそのUI の整合性みたいなのもそうだけど、なんか体験フローとかね、はい、あの全体の体験フローで見たときに、うん、はい、あの例えばこう、なんだろう、あの会員登録動線っていう単位だったら多分あの見れると思うんだけど、
うん、
会員登録動線上をここを回収するってことは、ここでこれを言わないといけないよねっていうのを気づくかもしれないんだけど、
はいはいはい、
なんかそこに大会動線とかね、大会動線で会員登録動線のことこう言ってるじゃんとか、なんか他の画面で会員登録ではこうしてくださいっていう風に言ってるじゃんみたいなのが、なんかその 1,2 週間のスプリントの単位できちんとチェックしてリリースできてるのかとか、
はいはいはい、あと
そのスプリントの単位でなんかきちんとユーザーテストみたいなものをこう行ってこう角度を高めてからリリースするべきなんじゃないのかとか、これ結構永遠の議論論はあるけど、アジャイル開発ってやっぱりさ、リリースしたものを実際のユーザーに試してみてくださいっていうリリース、なんか公開ユーザーテストみたいなところ、あ、いや、なんかっていう面があるから、やっぱりできればなるべくそれはなくしていけると一番いいわけじゃん。
はいはいはい、そうですね。まあ、そう、出す前に潰せるもんだったら潰せたいですからね。
あ、そうそうそうそうそう、そうなんだよ、そう。っていうね、なんか、
早く出したい正義と、
そうそうそう、
戦いとか。
そうそうそうそう。っていうところがデザインの負なのかなと思ってて、
はいはいはい、
3つぐらいあった。UI の不整合と、まあ、あの他の画面との体験の不整合と、今、社内ユーザーテストできちんと角度を上げるっていう面、その3つが担保されてたら、アジャイル開発でもなんか いけそうな気がするなって思った。
あとなんか規模で、ね、全然難易度変わりそうですね。
あ、確かにそうだよね。
チームとプロダクトの規模で、うん、それがでかくなればなるほど
難しそう、
難易度上がりそうですね。
難しい、そうだよね。無理だよ。 ってなるとメジャーアップデート挟んだ方が楽じゃないって思っちゃうんだよ。
ちまちまやるよ。
あ、そうそうそうそう。アジャイル開発と思ったまま、そうそうそう。なんかそこ考えるよりも、一気にもメジャーアップデートの期間決めた方が楽じゃないみたいなのを思う。
はいはいはいはい。
っていうね、なんかそんなことを最近考えてたなっていう話。
なるほど。面白いですね。
なのでちょっとこれを見てこうデザインの風に同じように悩んでいる方はぜひメジャーアップデートを検討していただきたいですね。
逆に教えてくださいってですね。
そうそうそう。導入できなかった理由とかもね、なんか知りたいんで何でもいいから教えてください。